全国の同志の皆さん、おはようございます。連日の御奮闘に対して心からの敬意と連帯の気持ちを込めて幹部会を代表して報告を行います。第8回地方委員会総会の任務は、第一に統一地方選挙の結果と教訓を明らかにすること、第二に総選挙躍進に向けた政治方針と活動方針を明らかにすること、第三に第7回地方委員会総会が提起した来年1月の第29回党大会までに 130% の党を作るという大事業をいかにしてやり抜くかについての活動方向を明確にすることであります。報告の第一の主題として、統一地方選挙の結果と教訓について述べます。統一地方選挙の日本共産党の結果は、道府県議選で公認推薦で77議席を獲得しましたが、22議席の後退、政令市議選で93議席を獲得しましたが、22議席の後退、区市町村議選で909議席を獲得しましたが、91議席の後退となりました。議席の後退は大変に悔しい結果であり、その責任を痛感しております。選挙後、全国の都道府県庁地区委員長の皆さんから選挙戦を戦っての報告を寄せていただきました。それらのすべてを踏まえて、幹部会報告では選挙戦の結果と教訓について4つの角度から述べたいと思います。第一は、今回の統一地方選挙の結果を日本共産党の封じ込めを図る大逆流との生きた攻防のプロセスの中で捉える、すなわち政治対決の弁証法の立場で到達点をつかむことであります。私たちが政治対決の弁証法と述べているのは、党は前進するときも後退するときもあるが、くよくよしないで頑張ろうというものではありません。マルクスは1850年に執筆したフランスにおける階級闘争の中で、革命というものは結束した強力な反革命を生み出すこと、それと戦うことによって革命勢力は本当の革命党に成長することを強調しました。弁証法というのは何よりも発展の科学だということを強調したいと思います。私たちが支配勢力による攻撃といかに戦ってきたか、その中でどういう成長と発展のための努力を図ってきたか、この立場で私たちが今立っている到達点と展望を対極的につかむことが大切であります。この間で言えば、2021年の総選挙は我が党が市民と野党の共闘の体制を作り上げ、政権交代に正面から挑戦するという政治的な大攻勢をかけた選挙でした。 これに対して支配勢力、自民党、公明党とその補完勢力は危機感に駆られて激しい共闘攻撃、共産党攻撃で応えました。その中でも共闘勢力で一本化した59の小選挙区で勝利するなど、市民と野党の共闘は重要な成果を上げました。支配勢力を恐怖に陥るまで攻め込み、追い詰めたが攻め落とせず、党自身は悔しい交代を喫しました。我が党は四中層で支配勢力の必死の共産党攻撃に対して、それを上回る必死さで反撃する点で弱点があったことなど、いくつかの反省点を明らかにして、次の戦いに臨みました。2022年の参議院選挙に向けて、野党共闘と日本共産党への攻撃は、さらに強まりました。野党共闘は失敗した。共産党の綱領は現実離れ、などのキャンペーンが行われました。我が党は、綱領の中心点を国民の疑問や関心にかみ合って明らかにするあなたのハテナにお答えします。日本共産党の綱領の話、ハテナリーフを作成活用しまして、正面から立ち向かい、党の真実の姿を明らかにするために奮闘しました。2月、この大逆流に、ロシアによるウクライナ侵略を契機とした大逆流が加わり、一時期は我が党への訴えへの冷たい反応が一挙に広がるという状況も生まれましたが、我が党は綱領の立場を踏まえた理性的論陣で一つ一つ押し返していきました。我が党は6中層で参議院選挙の結果を二重の大逆流によって総選挙の到達点よりもさらに大きく押し込まれた地点から全党の大奮闘によって押し返す過程での一断面と総括しました。今年の統一地方選挙に向けて日本共産党攻撃はさらに強まりました。我が党の創立100年に絡めて我が党の安全保障政策を非現実的とし、民主集中制を組織原則にしていることを閉鎖的とする非難が様々な形で行われました。我が党は党創立100周年記念講演で、党首を貫く複数制、自己改革、国民との共同という特質を明らかにしながら、党攻撃に対する根底的な回答を行い、全党の皆さんは先人たちの戦いを学び、誇りを持って広げる大奮闘を行いました。今年に入ってから、党の規律に違反して処分された元党員を利用して、大手メディアも動員した共産党は異論を許さないと、などという一大反共キャンペーンが行われました。我が党は一連の論考と態度表明によって、果断に断固たる反論を行うとともに、全校規模の宣伝物、この異論を許さない、非現実的、党首公選にすべき、ありのままの姿を見てください。を作成、活用して、この攻撃に正面から立ち向かいました。統一地方選挙の結果を、こうした数年来の政治対決の弁証法の中で捉えることが大切であります。我が党が21年総選挙で政権交代への挑戦という政治的な大攻勢をかけたことに対し、 支配勢力は21年総選挙、22年参議院選挙、23年統一地方選挙のそれぞれで激しい攻撃で応えました。全党の皆さんはそのどれに対しても冷静に果敢に立ち向かい、攻撃に屈せず大奮闘しました。こうした生きたプロセスで捉えるならば、統一地方選挙の結果を踏まえての4月24日の常任幹部会声明で述べたように、22年の参議院選挙の比例得票率と比較して、道府県議選、政令市議選、区市町村議選ともに得票率を伸ばしたことが、今後の前進躍進に向けた足がかりとなりうる重要な成果であることが、一層くっきりと浮き彫りになるのではないでしょうか。全国の皆さん、この間の一年の激しい攻撃に、我が党が屈せず、正面から立ち向かい、大奮闘したことは、我が党首を貫く、誇るべき特質である、不屈性の表れであり、我が党を鍛え、我が党にとっての重要な成長のプロセス、発展の契機になり得るものであること、すなわち次の勝利を準備するものであることを、全党の確信にして、次の戦いに臨もうではありませんか。第二は、党の自力の問題であります。全国から寄せられた報告でも、選挙戦の全過程で、自力不足が困難の根本的要因となり、党作りが死活的な緊急課題であることが骨身に染みて痛感されたことが共通して述べられています。候補者が擁立できず、現有議席がありながら見送り、空白自治体となった。個別選対の体制が作れず、宣伝物の作成、宣伝カーのスタッフの確保ができなかったなど、たくさんの困難や悩みが寄せられています。私たちは 130% の党作りを正面に据え、統一地方選挙までに前回選挙時期を上回って選挙を戦うことを目標に奮闘しましたが、全党の皆さんの努力にもかかわらず、前回時期で党員 91%、新聞赤旗日刊紙読者 87%、日曜版読者 85% で戦ったことが、悔しい議席交代の最大の要因となりました。このことを最大の教訓として、その打開に全力を挙げたいと思います。発注層の重要な主題がここにあります。同時に、この間の党作りの努力がまだ部分ですが、統一地方選挙でも力を発揮しつつあり、党作りの面でも今後の前進躍進に向けた足がかりを作っていることをいくつかの点で確認しておきたいと思います。統一地方選挙に向け、党勢拡大を前進させ、前回選挙時を基本的に維持して戦った一連の選挙区で、勝利を勝ち取っていることは重要であります。広島県広島西地区委員会では、広島市が政令市になっての40年間で初めての県議議席を広島市安佐南区で獲得するとともに、政令市議選でも地区内の議席を2議席から4議席に倍増させました。地区委員会からの報告では、党員で前回比 97% を維持し、新入党員が 支部に新鮮な活力を生み出したこと。読者拡大でも日曜版読者が前回比 95% と選挙戦に向けて一定の前進を作ったことが激戦を勝ち抜く力になったということであります。真ん中世代の党員がフレッシュな力を発揮して、ベテランの党員など全体を励まし、勝利に結びついた経験が全国各地から報告されています。県議議席を奪還した神奈川県横浜市鶴見区からは、統一地方選挙に向けて候補者とそのパートナー、民政同盟で一緒に頑張ってきた人、新入党員、若手弁護士、病院の職員などで新たに真ん中世代対策会議を立ち上げ、みんなでアイデアを出し合い、毎週のおかえりなさい宣伝、SNS 発信、学習会など多面的な活動を行い、選挙戦全体の大きな力になって勝ち抜いたことが報告されています。今一つ、7中層が支部グループに送った手紙を8割を超える支部で討議し、4割を超える支部が返事を寄せた取り組みが、統一地方選挙で支部の力を深いところから引き出すものになったことが全国から報告されています。支部の現状、その存在意義、党づくりへの率直な思いを返事という形で目に見える形にするプロセスが、支部会議の開催強化、選挙活動への踏み出し、党勢拡大の自覚化を後押ししています。私たちが手紙と返事の活動に正面から取り組んだことは、今後に生きる最大の足がかりを作ったということを強調したいと思います。全国からの報告では、今後に生かすべき選挙活動の新しい発展が述べられています。その最大のものは、折り入って作戦が積極的に取り組まれ、選挙戦の大きな力となったことです。昨年の参議院選挙を総括した6中層では、折り入って作戦の決定的意義を全党の皆さんに伝えていく上で、中央の指導的イニシアチブに弱さがあったことを反省点としました。この反省を踏まえ、中央として昨年10月、折り入って作戦オンライン経験交流会を開催し、その記録集を発刊するなど、この運動が持つ豊かな可能性を学び生かす努力を進めてきました。多くの都道府県地区委員会でも学習会や交流会が開催されました。その結果、統一地方選挙での折り入って作戦は、参院選と比較して後援会員数比で 27% から 40% に約 1.5 倍の規模に広がりました。多くの地区委員長の皆さんから、折り入って作戦を徹底して勝ち抜けたなどの報告会をされていることは、次に生かすべき重要な教訓であります。今日の情勢のもと、声の宣伝をはじめとする大量政治宣伝を強め、元気いっぱいの党の姿を有権者に伝える活動が、選挙勝利の一つの決定だとなっていることが各地から報告されています。金沢市議選挙では、全国比が世帯比で4割しか届かないという現状を突破するために、声の宣伝を思い切って大量宣伝の 中心に居続けました。県議選から市議選までの2週間で 62% の支部がハンドマイク宣伝に取り組み、支援も含めて2000回を突破しました。この取り組みが街の雰囲気を一気に変え、支持を広げる土台となり、3人全員当選の大きな力になったとの報告が寄せられています。インターネット、SNS の活用が大きく前進しました。この間、中央として SNS 責任者会議、活用サポート講座などを4回にわたって推進のための会議、講座を開催しました。インターネット、SNS 対策チームが多くの都道府県や地区委員会、候補者単位で立ち上げられ、候補者のホームページやプロモーションビデオの作成、ショート動画やバナーでの発信などを候補者の魅力と政策実績などの発信が画期的に強化されました。この取り組みの中でボランティアやサポーターの場が広がったことも重要であります。選挙戦で掴んだこの新しい鉱脈を全面的に発展させようではありませんか。住民要求に応えた地方議員の日常活動が勝利の決定的な力になったことが各地から報告されています。千葉市緑区で前回票の 120%、1034票増でトップ当選を果たした樺沢洋平市議は、住民から要求を寄せられますと、党支部とともに署名運動など住民運動に取り組み、行政交渉や議会質問などと結んで一つ一つ実現する活動に取り組んできました。要求が寄せられると必ず一緒に運動を起こして実現を図ってきたとのことであります。それを月2回発行の市政報告カバッチタイムズを約3万部発行し、要求運動や活動実績に合わせて地域新聞というフリーペーパーにエリアを絞って織り込む取り組み、支部によるポスティングや SNS の日常化によって日々の活動の見える化に取り組んだことも大きな力となりました。要求を住民と共に実現する、そして活動の見える化に取り組む、全党が学ぶべき大変に先駆的な教訓だと考えます。この問題の最後に中央の選挙指導上の反省点について報告します。第1は、共倒れを絶対に起こさないイニシアチブの弱点です。今回の選挙で共倒れ複数落選は12都府県で22選挙区45人となりました。こうした事態は地方党組織の責任にとどまらない、中央としての責任を問うものとなりました。報告では中央の反省点として2つの点を述べておきたいと思います。一つは、情勢の変化を踏まえた政治目標の見直しのイニシアチブが弱かったことであります。各地での統一地方選挙の政治目標は多くの場合、党大会決定を踏まえて決められていましたが、党大会後、21年総選挙、22年参議院選挙と2回の国政選挙を経て、政党間の力関係の大きな変動が起こりました。そうした変動を踏まえて、昨年8月の6中総で政治目標についての適切な見直しの検討も必要との提起を行うべきでした。それがやられなかったことは私たちの 反省点であります。これは個々の選挙区で議席増を目指して果敢に戦う中で力を及ばず共倒れとなった場合の地方党組織の問題点の指摘ではなく、あくまでも中央の指導上の反省点として明確にしておきたい問題であります。今一つは、選挙戦の戦いの中で、情勢の変動、党組織の力量を考慮し、必要な傾斜をつける、力の集中を行う、など、共倒れを絶対に起こさないための、実践的な指導と援助が十分に貫徹できなかったことであります。以上2点を、共倒れに関わる中央の反省点として、今後に必ず生かしたいと考えるものです。第二は、選挙指導の担い手を作る系統的なイニシアチブの弱さです。党の現状は、選挙指導の経験が浅いか、ほとんどない同志が、選対指導部を構成しているケースが少なくありません。昨年12月大幅改定した選挙活動の手引き2023年版は現場で歓迎され力になりました。同時にオンラインも活用してこの手引きの学習を一気に進めること、学習と経験交流のために都道府県選対部長会議を適宜開催するなど、この選挙指導の担い手を育成強化していくための中央としての独自の取り組みが弱かったと言わねばなりません。この点も反省点とし、抜本的な強化を図りたいと思います。以上が統一地方選挙の戦いから引き出した教訓の基本点であります。幹部会はこれらの教訓をすべて生かして、次の戦い、総選挙での躍進を必ず勝ち取るために、全国の皆さんと心一つに奮闘する決意であります。報告の第二の主題として、総選挙躍進に向けた方針について述べます。今年の通常国会は、かつて経験したことのない異常な国会となりました。5年間で43兆円の大軍拡の財源を捻出する軍拡財源法、国民の血税で軍事大企業を育成する軍需産業支援法、原発会計の大転換を進める原発推進5法、健康保険証を廃止してマイナンバーカードを強要するマイナンバー法改悪、難民外国人の命を危険にさらす入管法改悪など、国のあり方の根幹に関わる悪法が次々と強行されました。改めて強く抗議をしたいと思います。なぜこうした事態となったか。一つは、岸田首相の強権姿勢であります。聞く力などというポーズは完全に剥がれ落ち、強権の地金がむき出しになりました。今一つは自民党、公明党、維新の会、国民民主党の悪政四党連合が形成され、数の暴力を欲しいままにし、審議を形骸化させていることであります。日本共産党国会議員団は、一連の悪法のすべてに正面から対決し、その根拠を崩し、問題点を暴き出すとともに、国民の立場に立った対案を提起して戦い抜きました。平和、暮らし、人権を断固として擁護し発展させる日本共産党の存在と役割がかけがえないものであることは、通常国会の戦いを通じても立派に証明されたのではないでしょうか。全国の皆さん、来るべき総選挙で 日本共産党の躍進で、岸田政権と悪政四党連合に厳しい審判を下すために奮闘しようではありませんか。国会内では、悪政四党連合の数の暴力が吹き荒れましたが、これに反対する新しい市民的国民的運動が大きく発展していることは最大の希望であります。5月3日の憲法大集会に昨年を大きく上回る2万5000人が集まり、6月11日には若者憲法集会、若者憲法デモに1500人が参加するなど、大軍拡、大増税反対の戦いが力強く前進しています。全労連がストライキを構え、物価高騰を上回る大幅賃上げをと呼びかけ、昨年を大きく上回る組合がストライキを決行して戦うなど、資本から独立した戦う労働運動の新しい前進の流れが作られています。健康保険証廃止とマイナンバーカード強要に反対する戦い、入管法改悪反対の戦い、インボイス増税中止を求める戦い、畜産酪農の火を消すなを掲げた戦い、ジェンダー平等、性的マイノリティへの差別撤廃を求める戦いなどが大きく発展しています。もう黙ってはいられないと、これまでにない幅広い人々が声を上げるとともに、自覚的民主勢力が運動を支える土台として重要な役割を発揮しています。通常国会の会期末、岸田首相が解散を党略的にもてあそびながら腰砕けに終わったのは、国民の批判の声に追い詰められた結果でした。どの問題でも戦いはこれからであります。大軍拡との戦いは始まったばかりであり、それが具体化されればされるだけ、あらゆる面で深刻な矛盾が吹き出してくるでしょう。トラブル続出のもとで、マイナンバーカードを強要を進めれば、大混乱は必至であり、この暴走を止める戦いは、これからが重要となっています。全国の皆さん、あらゆる分野で国民の世論と運動をさらに大きく発展させ、岸田政権を解散に追い込み、憲法違反の大軍拡にストップの審判を下し、政治の抜本的転換を求める総選挙にしていくために、意気高く奮闘しようではありませんか。総選挙の歴史的意義と目標について報告します。来るべき総選挙は、平和、暮らし、民主主義、人権などで国民の切実な願いが吹き出している下で、日本という国の在り方の根本が問われる選挙になります。敵基地攻撃能力保有と大軍拡という憲法を踏みにじっての戦争準備の道を突き進んでいいのか。長期にわたって賃金が上がらず、経済が成長せず、少子化が進み、衰退する日本のままでいいのか。通常国会での悪法の連続強行に象徴されるような、こんなにも国民の声が届かない政治でいいのか。これらの問題を大きく問いかけ、日本共産党の躍進で希望を開く選挙にしていくために全力を挙げようではありませんか。総選挙では、日本共産党の比例代表での躍進を戦いの中軸に据え、最優先で追求します。比例代表で650万票、10% 以上を獲得し、すべての比例ブロックでの議席獲得、議席増を目標に戦います。 小選挙区では沖縄一区のオール沖縄の赤嶺政権さんの宝の議席を絶対に守り抜き、議席増を目指します。比例代表の躍進のためにも、小選挙区での候補者擁立を大幅に増やします。市民と野党の共闘は、この間の支配勢力による共闘攻撃によって、重大な困難が持ち込まれています。そうしたもとでも、我が党の側から門戸を閉ざすことはせず、共闘の再構築のために可能な努力を行います。同時に、今回の総選挙では、日本共産党を伸ばすことを最優先に置き、それに徹する戦いをやり抜きます。一貫して、共闘の前進のために誠実に力を尽くす日本共産党の躍進こそ、共闘の再構築にとっても最大の力となることを訴えて戦い抜きます。それでは総選挙をどういう政治姿勢で戦うか、二つの点を強調したいと思います。第一に強調したいのは、国民の切実な願いと結びつけて、異常な対米従属、財界中心という日本の政治の二つの歪みを元から変える。すなわち我が党の公領的値打ちを太く押し出した論戦に取り組むことであります。自民党政治の深刻な行き詰まりの下で、どの党も改革という言葉を連呼しています。維新の会の伸長が喧伝され、自民対維新、野党第一党争いに焦点があるかのように、世論を誤導する動きが強まっています。しかし、他のどの党も正面から言わない、重要な問いかけが二つあります。一つは、こんなアメリカ言いなりの国でいいのか、という問いかけです。今一つは、こんな財界の儲け最優先の国でいいのか、という問いかけです。日本共産党はこの二つの歪みに真正面から切り込み、国民が主人公の日本へと政治を元から変える党であります。この党を伸ばしてこそ、今国民が持っている切実な願いを実現する道が開かれる。こうした訴えを太く貫き、総選挙を戦い抜こうではありませんか。こんなアメリカ言いなりの国でいいのかが、日本の進路を左右する勝利の問題との関わりで、鋭く問われています。日本国憲法も、専守防衛も金繰り捨てる敵地攻撃能力保有と大軍拡の震源地となっているのは、アメリカであります。バイデン大統領が3回にわたって軍拡を岸田首相に求めたということを明らかにした。まさにここに震源地があります。国会論戦を通じて敵基地攻撃能力保有の最大の目的が中国などの軍事的封じ込めを狙ってアメリカが進めている統合防空ミサイル防衛 IAMD への参加にあること、先制攻撃を基本原則に据える米軍と自衛隊が融合し相手国に攻め入るならば報復を招き日本に戦火を呼び込む深刻な危険につながることが明らかになりました。日本を米国の対中国軍事戦略の最前線基地に据える、これが今行われていることの本質であります。5月に行われた G7 広島サミットは、被爆地での初のサミットということから、核兵器廃絶への積極的メッセージの発信が期待されました。 しかし、G7 広島ビジョンが、核兵器による威嚇によって、他国を押さえつけようという、核抑止力論を公然と唱える一方、世界の92の国が署名をし、すでに国際法としての地位を確立している核兵器禁止条約を、あたかもこの世界にないかのように、無視する姿勢を取ったことに、強い失望と批判が広がりました。日本政府が被爆国の政府にあるまじき、こうした態度を取り続ける根本に、米国の核戦略にがんじがらめに縛られている、屈辱的な姿があることを厳しく指摘しなければなりません。九条会見も、米国の要求から始まった動きであります。この間、集団的自衛権行使容認と、敵地攻撃能力保有という憲法9条を蹂躙する2つの暴挙が進められましたが、なお9条は平和を守る大きな力を発揮しています。9条の下では、全面的な集団的自衛権行使も、海外派兵もできないと、政府も、現時点でも言わざるを得ません。これらの勢力をすべて制約を取り払ってしまおうというのが、九条会見に他なりません。九条会見は、対米従属の下での戦争国家づくりのあらゆる制約を取り払おうというものであり、絶対に許すわけにいきません。このように大軍拡も、核廃絶への逆行も、九条会見も、その根源には異常なアメリカ院内の政治があります。この歪みを大元から垂らすと、日米安保条約を国民多数の合意で解消し、対等平等の立場に基づく日米友好条約を結ぶことを綱領の根幹に据える日本共産党を伸ばすことこそ、戦争への道を止める一番確かな力となります。この間、日本共産党が提唱してきた東アジアに平和を作る外交ビジョン、日中関係の前向きの打開のための提言が大きな生命力を発揮しています。我が党の日中提言に対して日中両国政府が肯定的な受け止めを表明したことは重要であります。我が党がこれらの平和の対案を示すことができるのは我が党が相手がどんな大国であっても覇権主義を許さない立場を確固として貫いているからであります。全国の皆さんに訴えます。戦争の準備でなく平和の準備を多くの国民のこの願いを託せるのは日本共産党を置いて他にないことを語りに語り抜こうではありませんか。こんな財界の儲け最優先の国でいいのかも総選挙で問うべき大問題であります。国民の暮らしの切実な願いを実現しようとすれば、財界の儲け最優先の政治の歪みにぶつかります。この歪みに正面からメスを入れる日本共産党の値打ちが際立ちます。いくつか事例をお話ししたいと思います。労働者の実質賃金は、この10年間だけでも年収で24万円も減りました。その一方で、大企業の内部留保は10年間で186兆円増え、513兆円に膨れ上がりました。これが日本経済の重大な弱点であること、企業内で滞留する巨額の資金を賃上げなどで経済に還流することが必要であることを否定する者はいません。しかし、大企業の内部留保への時限的課税で賃上げをと政治の責任でこの異常を正し、賃上げと経済成長の好循環を作る 具体的提案をしているのは日本共産党しかありません。財界の儲け最優先の政治の歪みにメスを入れる党ならではの提案を大いに語り広げようではありませんか。深刻な少子化が日本社会の存続を危うくする大問題となっています。その根本原因の一つは、1990年代中頃から財界の旗振りで進められた労働法制の規制緩和であります。正社員から非正規社員への置き換えが進み、労働者の4割近くが不安定な非正規雇用労働者とされたことが、日本を結婚して子供を産み育てることを困難な社会にしてしまったのであります。同時にワンオペ育児が問題と大きな問題になっていますが、正社員なら長時間労働と単身赴任が当たり前という働かせ方が仕事と子育ての両立を困難にしています。労働法制の規制緩和に正面から反対し、人間らしく働けるルールを作ることを一貫して求めてきた日本共産党の果たすべき役割は極めて大きなものがあります。物価高騰から暮らしを守る上で、最も効果的であることが明瞭な消費税減税を政府はなぜ拒否するのか。フリーランスや小規模事業者に致命的打撃を与えるインボイスの導入にあれだけの批判の声があるのに、なぜ固執するのか。財界が要求しているさらなる消費税増税のためであります。消費税導入から35年、消費税の税収は累計508兆円。一方で、法人税と所得税、住民税は累計609兆円減りました。国民から吸い上げた消費税は、大企業富裕金持ち減税の穴埋めに消えました。社会保障のためではなく、財界の儲けのためが、消費税35年の真実であります。導入当初から、この悪税に反対を貫き、消費税減税廃止を求め続けてきた、日本共産党の頑張りどころであります。岸田政権は、原発事故の教訓を投げ捨て、世界有数の地震国、津波国である日本で、老朽化する原発の再稼働や新規建設に固執し、国連が強く計画的な廃止を求めている石炭火力を維持し、大型石炭火力発電所の建設を続けています。これは、原発や大型石炭火力の利益に群がる巨大企業の儲けを、国民の安全や気候危機打開よりも上に置く最悪の利権政治であります。気候危機を打開する日本共産党の2030戦略を掲げ、省エネルギー、再生可能エネルギーを推進し、脱炭素原発ゼロの日本を目指して奮闘しようではありませんか。異常な米国財界中心の亡国の政治のもと 38% にまで下がった食料自給率を大幅に引き上げるために全力を挙げようではありませんか。来るべき総選挙ではこれまでにまして政策の中身とともにそれを裏付ける財源論が問われる選挙になります。岸田政権は5年間で43兆円の大軍拡でも、異次元の少子化対策でも、財源論で深刻な破綻に陥っています。財源論を示さなくなっています。野党の側も財源への姿勢が問われてきます。身を切る改革とか、虚構の世代間格差なるものの是正で子育て支援をするなどというまやかしの財源論や、 無責任な国債増発でばらまきの幻想を振りまく姿勢も問題になるでしょう。日本共産党は暮らしを良くする当面の提案を実施するための年間20兆円程度の責任ある財源提案を示している唯一の党であります。富裕層と大企業への優遇税制を正し、応分の負担を求める税制改革を断行すること、大軍拡の中止と軍事費の削減に取り組むことは、その二つの要であります。ここにも財界の儲け最優先、アメリカ言いなりの政治にメスを入れる日本共産党の真価が発揮されているということを強調したいと思います。全国の皆さん、企業団体献金も政党助成金も受け取らず、国民にのみ依拠した財政で党を支える日本共産党を伸ばしてこそ、切実な暮らしの願いを実現する最も確かな力となることを大いに訴えようではありませんか。こんな人権後進国でいいのかの総選挙の大争点であります。ジェンダー平等、子どもの権利、労働者の権利、外国人の権利、日本社会のあらゆる分野で人権後進国の矛盾が吹き出しており、社会の不公平の拡大と分断を招いています。通常国会では入管法改悪という人権侵害の大逆流が強行されました。不同意性交等罪の創設という性暴力根絶への一歩前進が実現しましたが、自民党も含めた超党派で一旦合意した LGBT 理解増進法案を自民、公明、維新、国民が改変し、理解増進どころか差別を助長しかねない内容の法案が強行されたことは重大であり、強く抗議したいと思います。人権後進国の根の一つにも、財界の儲け最優先の政治の歪みがあります。男女の賃金格差など、雇用における女性差別は、ジェンダー不平等日本の土台をなす大問題となっています。国民の不安と怒りを無視したマイナンバー法改悪の根本には、国民に負担増と社会保障給付減を押し付けようという財界の要求があります。個人情報保護を後退させ、大量の個人情報をビジネスに利用しようという特定の企業の利益を後押しし、マイナンバーによる国民監視社会を目指す政府の姿勢があります。今一つの根は、戦前の政治が今日なお引き継がれていることであります。戦前を美化する政治勢力が家父長的な家族観を国民に押し付けていることに、ジェンダー不平等日本のもう一つの根っこがあります。現在の入管が持つ隠蔽強権体質も戦前に由来します。戦前の入管は内務省の管轄で特攻警察によって担われていました。それが戦後も引き継がれ、現在に至っているところにこの問題の深刻な根深さがあります。人権後進国のこの二つの根を断つ民主的改革を進める上でも、日本共産党の果たすべき役割は極めて大きなものがあるのではないでしょうか。全国の皆さん、政治を元から変える日本共産党の躍進で、国民の切実な願いを実現し、国民が主人公の日本を作ろう、こうした綱領の値打ちを遠く押し出した論戦に自由闊達に取り組んで躍進を勝ち取ろうではありませんか。総選挙を戦う政治姿勢の第二に強調したいのは、 支配勢力による我が党の綱領と組織の在り方に対する攻撃を打ち破って、党への丸ごとの支持を広げ、積極的支持者を増やす政治的大攻勢をかけることであります。我が党が総選挙を戦う主舞台は比例代表であり、比例代表の候補者は日本共産党そのものであり、日本共産党にかけられた攻撃は候補者にかけられた攻撃です。勝利のためにはそれを打ち破ることがどうしても必要であります。綱領に対する攻撃を打ち破る上では、22年参議院選挙に向けて発行したハテナリーフですね。このハテナリーフは、現在でも、党の魅力を語る最良の資材となっています。ぜひ読み直していただきたいと思います。ハテナリーフでは、私たちの綱領の内容について、一部の政党やメディアが現実離れなどと繰り返していることに対して、本当かどうか、皆さんの目で確かめてくださいと語りかけ、安保条約、平和なアジア、自衛隊、天皇の制度、共産主義、改革の進め方などについての綱領の立場を分かりやすく解き明かしています。総選挙に向けてこの内容を学び、広げることを、語り広げることを訴えます。情勢に即して、ハテナリーフに必要な改定を施した資材を今ウェブ版で作成中でありまして、皆さんのお手元にも届けるようにしたいと思います。改定綱領を踏まえた新綱領教室、党創立100周年記念講演などの学習を重視し、宣伝対話に役立っていただくことを呼びかけたいと思います。この間の新しい日本共産党公益の焦点とされているのが、党の組織のあり方、民主集中制に対する閉鎖的、異論を許さない党、となどといった公益であります。しかし、民主集中制の一体どこが問題だというのでしょうか。民主とは、党内民主主義のことであり、集中とは、統一した党の力を集めることですが、この両方の要素は、国民に責任を負う近代政党ならば、当たり前のことではありませんか。民主集中制の下でこそ、徹底した党の民主的運営が可能になるし、我が党はそれを実践しています。党の外から党を攻撃する行為は規約違反になりますが、党内で規約にのっとって自由に意見を述べる権利は全ての党員に保障されています。我が党は党大会の際には2ヶ月前から議案の全党討論を行い、そこで出された全ての意見を踏まえて議案を練り上げています。少数意見が全体に伝わるように特別の冊子を発行しています。第28回党大会では、ジェンダー平等を綱領に書き込みましたが、全党討論の中で、過去の一時期、赤旗に掲載された論文などで、同性愛を性的大愛の一形態だと否定的に述べたことについて、きちんと間違いと認めてほしい、という意見が出されました。この意見に答えて、大会の結語で、間違いであったことを大会の意思として、ネックに表明しておきたいと述べ、是正を図りました。この経験は、民主的討論が党の認識と方針をいかに豊かに発展させるかを私たちに強く実感させるものでした。民主的な討論を通じて決定されたことは、みんなでその実行に当たる。すなわち行動の統一は、国民に対する公党としての当然の責任であります。それをどの程度まで実行しているかは別にして、どの党であれ、行動の統一を 党のルールとしています。行動はバラバラでいいですよ、と規約に書いてある党は、おそらくないと思います。自民党の党則を見ましても、党員に党の方針を守ることを義務付け、党の規律を乱す行為や、党の方針を公然と非難する行為を行った者は処分を行う、としています。ましてや、日本の政治の二つの歪みを元から変えることを綱領に明記している日本共産党の場合、行動の統一は、とりわけ重要であります。社会進歩の事業を前進させるためには、この間私たちが身をもって体験しているように、支配勢力による激しい攻撃や妨害を打ち破ることが避けて通れません。行動の統一ができないバラバラな党で、どうして攻撃や妨害を打ち破り、社会進歩の事業を進めることができるでしょうか。我が党が規約に党内に派閥分派は作らないと明記しているのも、社会進歩の事業を進める上で行動の統一がいかに重要かを自らの歴史的体験を通じて学び取ったからに他なりません。もちろん民主の面でも集中の面でも現代にふさわしい組織のあり方の発展は必要であります。双方向循環型の民主的党運営をさらに発展させる必要があります。民主的運営と行動の統一の両面で弱点を克服する努力を図っていきたいと思います。統一した方針のもとに団結しながら、党員一人一人の個性や多様性、条件を尊重し大切にしていくこともさらに重視されなければなりません。市民的なモラル、ジェンダー平等、ハラスメント根絶などで常に自己改革に真剣に取り組むことなしに国民の信頼は得られないことを明記して努力をしたいと思います。ここで強調したいのは、民主と集中とは決して対立するものではないということです。方針を決める上で徹底した民主的討論を尽くしてこそ、党の統一と団結は可能になります。同時に、確固たる統一と団結という土台があってこそ、党の民主的運営は可能になります。バラバラな党であったら、どうして民主的討論を通じて方針を練り上げていくということができるでしょうか。民主と集中を統一して追求してこそ、双方を豊かに実践することができるんであります。日本共産党に対して、政治的立場の違いを超えて、ぶれない党という評価が寄せられています。それでは我が党がぶれない根本には何があるのか。確かな政治路線とともに、民主集中性に基づく、党の統一と団結があるということを、私は強調したいと思うのであります。全国の皆さん、日本共産党が民主集中性を堅持し発展させることは、一人我が党にとって重要であるだけでなく、日本の社会進歩にとっても大きな意義を持つということを胸を張って訴えていこうではありませんか。民主集中性に代わって、日本共産党の指導部のあり方についての批判、攻撃にも答えておきたいと思います。我が党が党員の直接選挙で党首を選んでいないことをもって閉鎖的などと批判、攻撃する主張があります。しかし我が党は、党規約に基づく現行の選出方法が民主集中性とも合致した。最も民主的で合理的な選出方法だと考えています。この問題については、山下副委員長が2月11日付の新聞赤旗に発表した論文、日本共産党の指導部の選出方法について 一部の公益に応えて、が、登記約に基づく現行の選出方法について、第一に、個人の選断を排し、集団指導によって民主的に党を運営する上で一番合理的。第二に、派閥分派を作らず、国民に対して統一的に責任を果たす上で一番合理的。第三に、もともと日本共産党はポスト争いとは無縁な党という三点を明らかにしていますが、これが党規約の立場であります。指導部のあり方に関わって、委員長の在任期間が長すぎるのが問題だという批判、攻撃があります。確かに他党に比べれば、長いのは事実です。しかし、批判者たちは、長いことのどこが問題と言っているのでしょうか。結局、批判の中身は、選挙で交代した。党勢が交代した。というもので、私個人が政治的に重大な誤りを犯したとか、品性の上で重大な問題点があるという批判ではありません。つまりこの攻撃の本質は、日本共産党そのものに対する攻撃ではないでしょうか。長すぎるのが問題という批判は、2020年の第28回党大会に向けた討論では全く出なかった批判であり、21年総選挙以来の反共攻撃の中で、支配勢力から意図的に持ち込まれた議論だということも指摘しておきたいと思います。もちろん私が党の責任者として選挙や党勢交代の責任を負っていることについては、節々で率直に明らかにし、反省点を明確にし、全党の皆さんとともに、その打開のために力を尽くしている途上であります。そしてこの攻撃に対する最大の回答は、選挙でも党勢拡大でも全身勝利を勝ち取ることだと、心して全力を尽くす決意であります。長すぎるのが問題という攻撃を、日本共産党そのものに対する攻撃と捉え、みんなで力を合わせて打ち破ることを心から訴えたいと思うであります。第28回党大会での浜野副委員長の報告では、中央委員会が推薦する中央役員候補者名簿について、次の4点を重視したと述べています。第1は、正確で機敏で安定した指導性を発揮することであり、第2は、革命的伝統に沿って、党の引き続く確固たる路線を継承発展させることであり、第3は、長い経験と豊かな知恵を持つ試され済みの幹部と、将来性のある若い新しい幹部の結合であり、第4は、女性幹部を積極的に登用し、党機関での意思決定の場に女性の参加を高めることであります。党大会決定で明示されたこの4点は、我が党の幹部政策の基本を示したものとして、どれも重要ですが、中でも党の引き続く確固たる路線を継承発展させること、すなわち科学的社会主義を理論的基礎として、情勢に即して、綱領路線を継承発展させることは、我が党の命に関わる重要な仕事であり、中央委員会に求められる最も重要な責任であるということを強調したいと思います。これは中央委員会をどのような考え方で構成するかについて述べたものですが、それは同時に幹部会、常任幹部会、幹部会委員長、職局長、副委員長などの党指導部をどう構成するか、党指導部にどういう資質が求められ、どういう努力が求められるかを示す重要な決定でもあります。 この決定に即して、中央役員の皆さんが互いに努力することを訴えるとともに、私も党指導部の一員として全力を挙げて職責を果たす決意を表明するものであります。先日取り組まれた千葉県船橋市での対話集会で、なぜ共産党はこんなにバッシングされるのかという質問が出されました。その場でもお答えしましたが、我が党は核も攻撃されるのは、端的に言えば日本共産党が革命政党だからです。つまり現在の体制を大元から変革する考慮を持ち、不屈に奮闘する党だからであります。古い体制にしがみつく勢力にとっては最も恐ろしい手強い相手だからこそ攻撃が起こってくるのであります。日本共産党が攻撃されなくなったら大変だということになってきます。1883年、マルクスが亡くなった時の葬儀でエンゲルスが述べた言葉を紹介したいと思います。マルクスは何よりも革命家だった。マルクスが当時最も憎まれ、最も誹謗された人だったのはこのためでした。政府は競って彼に中傷の虚言を浴びせました。彼はこのすべてを蜘蛛の巣のように払いのけ、それをものともせず、万やむを得ない時にしか答えませんでした。全国の皆さん、私たち日本共産党も同じ精神で頑張る必要があるのではないでしょうか。日本共産党に対する攻撃は、我が党が革命政党であることの証であり、誇りを持って打ち破ろうではありませんか。総選挙躍進に向けた独自の取り組みとしては、次の焦点を訴えます。比例を軸に、を文字通り貫きます。比例代表選挙は全区どこでも必勝区であり、我が党にとって議席獲得の主舞台です。候補者は知名度抜群の日本共産党そのものであり、日本共産党員一人一人が候補者の戦いです。日本共産党そのものの魅力を正面から押し出しつつ、昨日も東京ブロック、近畿ブロックの予定候補者を発表いたしましたが、比例代表予定候補者の魅力を日本共産党への支持に結びつける努力を払いたいと思います。すべての支部グループが比例代表での得票目標、支持拡大目標を決めて、その達成のために全力を挙げることを訴えるものです。この間の一連の国政選挙では、党の目標として、市民と野党の共闘の勝利と、日本共産党の比例代表での躍進を二大目標に据えて戦ってきました。しかし今回の総選挙では、比例代表で日本共産党を伸ばすことを最優先に置き、それに徹する戦いをやり抜くことを重ねて強調しておきたいと思います。小選挙区予定候補者の擁立を積極的に進めます。小選挙区を総選挙を戦う政治隊員として重視し、擁立を大幅に増やし、党躍進の流れを全国つつ裏裏から巻き起こしていこうではありませんか。宣伝組織活動では、統一地方選挙の教訓を生かして、躍進に向けて次の3つの突破点をしっかり握った新しい戦い方に挑戦します。第1の突破点は、ポスターとともに声の宣伝を文字通り全有権者規模で大発展させることであります。候補者議員とともに支部がハンドマイク宣伝、宣伝カー運行に取り組み、こんにちは日本共産党ですの声を街中に響かせましょう。若い世代、真ん中世代、サポーターと協力し、シール投票、講演、対話など、双方向の街頭での宣伝に取り組みましょう。 全国遊説を選挙運動の節目に位置づけ、一つ一つを大成功させましょう。第二の突破点は、折り入って作戦、こんにちは日本共産党訪問など、訪問での対話活動を徹底的に重視することであります。折り入って作戦を選挙勝利と党勢拡大の要の活動と位置づけ、大規模に発展させましょう。講演会ニュースで結びついている講演会員や新聞赤旗読者を2度3度と訪問対話して選挙での支持を広げてもらいましょう。こんにちはと声をかけ、困りごとや党への要望意見を聞き、講演会ニュース、政策チラシを届けて対話を進めましょう。党支部に対応する単位講演会を再開確立強化し、現在 17,500 人が登録している JCP サポーターの倍化を目指そうではありませんか。第3の突破点は、SNS に強いとになり、ボランティアサポーターが参加する選挙活動を発展させることであります。SNS を選挙勝利に絶対不可欠と位置づけ、候補者議員は Twitter、TikTok、Instagram、LINE 公式、YouTube などの発信を強めましょう。党機関と選対は若い世代、真ん中世代の力も借り、候補者議員をサポートする SNS チームを作りましょう。中央として発信を抜本的に強化し、オンラインサポート講座を適宜開催していきます。支部と党員は LINE 活用を重視し、LINE 友達に候補者の発信する情報を送って、対話と支持拡大、折り入って作戦に取り組みましょう。全国の皆さん、国の在り方の根本が問われる総選挙で、日本共産党の進化が際立った戦いをやり抜いて、必ず躍進を勝ち取ろうではありませんか。東北被災3県の延期選挙や長野市議選など、一連の中間地方選挙の勝利のために、統一地方選挙の教訓も生かして、全力を尽くすことも訴えたいと思います。報告の第3の主題は、党大会を目指す党勢拡大世代的継承の方針についてであります。7中総合の党勢拡大世代的継承の到達点について述べます。今年1月の7中総決定に基づき、我が党は今年の最大の任務を党勢拡大に置き、来年1月に開催が予定されている第29回党大会までに、第28回党大会で決めた党建設の目標、党員拡大と新聞赤旗読者拡大で、第28回党大会比 130% の党を作る、青年学生と労働者、30代から50代などの世代で党勢を倍化して、民政同盟を倍化するという目標を達成するという新たな挑戦に力を尽くしてきました。七中総合党員拡大では、1595人の新しい党員を迎えました。党員厳選では、前進に転ずることができていませんが、新しく迎えた党員のうち557人が青年学生、真ん中世代、労働者であることは重要であります。逆風をついて入党された新しい仲間の皆さんに、第8回中央委員会総会として心からの歓迎のメッセージを送ります。民政同盟が昨年の全国大会後、1332人の同盟員を迎え、年間拡大目標2000人の早期達成への勢いを作り出していることは大きな希望であります。新聞赤旗読者拡大は2月に前進を勝ち取ったものの、 1月から5月の通算では、日刊紙6826人減、日曜版36197人減、電子版113人増となりました。七中総合統制で後退傾向が続いていることは、我が党の統括層の最大の弱点であり、全党の知恵と力を総結集して、その打開を図ることは急務となっています。同時にこの間、私たちは党づくりの前進への巨大な足がかりを作ってきました。七中層の手紙と返事の取り組みであります。現在、七中層の手紙を 85.3% の支部が討議し、43.5% の支部から中央委員会に返事が届いています。これは党の歴史の中でも近年にない新しい開拓的挑戦であり、返事を寄せていただいた支部の皆さんに中央委員会を代表して心からの感謝を申し上げたいと思います。返事は全体では大変膨大なものになります。このファイルにもう何十冊というものになります。ですから、これは中央委員会に与えたものですから、私たちとしては常任幹部会の責任で最大限ありのままをの声を反映したまとめを作成し、発注層までに全中央役員の皆さんにお届けし、読んでいただき、それを踏まえて発注層の方針を練り上げることにしました。私たちが感動を持って読んだのは、多くの支部が2回、3回、4回と討議をし、最初は 130% なんてできるだろうかというところから議論が出発しながら、繰り返し討議する中で、支部の存在意義を確かめ合い、このままでいいのかと、議論が発展し、党づくりの実践に踏み出していることです。そこには、支部が直面する困難とともに、党建設を前進させる上での豊かな宝庫とも呼ぶべき、たくさんのヒント、手がかり、経験、教訓、そして決意が書き込まれています。返事は全体として、我が党は多くの困難を抱えていますが、すべての支部の自発的な力に依拠して進むならば、我が党には強く大きな党を作る力があるということを私たちに強く確信させるものになっています。中央に寄せられた返事に学び、130% の党を作る活動の強化方向を明らかにし、共に全党を開いていく。この姿勢を堅持して以下報告を行いたいと思います。130% の党を実現するためには、大会までに党員10万人、日刊紙読者8万人、日曜版読者35万人を増やすことが求められます。近年ではやったことのない規模での党勢拡大の飛躍的なうねりを、これから半年余りで作り出すことが、我が党の政治任務を実現する上でも、党の未来にとっても、どうしても必要であります。そのために、発注層から党大会までの期間、第29回党大会成功、総選挙躍進を目指す党勢拡大、世代的継承の大運動に取り組むことを呼びかけるものです。大運動を次の4つの力点を握って成功させることを訴えます。第1は毎月前進を図る党勢拡大の独自追求と、全党からの返事に学んだ法則的活動を 一体的に追求することであります。統制拡大の飛躍的なうねりを実現するためには、毎月毎月、統制拡大の目標をやり抜く、統制拡大の独自追求、独自の手立てをやり抜くことが絶対不可欠です。都道府県委員会と地区委員会が、党大会時の統制回復突破を、の目、期日をですね、明確にして、130% に向かう最初のハードルとして、必ずやり抜くための断固としたイニシアチブを発揮するよう訴えます。これまでの運動では、3月末までを中間目標を設定して、挑戦してきました。で、これから半年余りの期間、大運動に取り組むことになる。その最初のハードルは、前回大会時の回復突破に置きたい。この最初のハードルにして、まずこれをやり抜いて、130% に向かうという構えで取り組みたいと思います。昨日の幹部会では、この点も随分突っ込んで議論され、自分の県では7月中にこのハードルを突破する。8月中に突破する。こういう発言が相次ぎましたが、まずこの最初のハードルを次々に突破していく、全体に広げ、130% の流れを作っていきたいと思います。同時にですね、この運動を末広がりの運動に、として発展させていくためには、返事に学んだ法則的な活動に取り組むことが必要です。後で述べるように、幹部会報告ではそれを6つの点にまとめました。第二の力点は、総選挙の躍進を大運動の中に太く位置づけることであります。情勢は解散含みで進展しており、大運動の途中で総選挙を戦うことも起こり得ることです。総選挙躍進のためにはすでに述べたように、公領的立場に立った政治構成をかけ、選挙独自の課題に取り組むことが必要になりますが、躍進の最大の保障になるのは、130% の党づくりの取り組みで、飛躍的なうねりを作ることにあります。第3は、7中層の手紙と返事の取り組みを、文字通りすべての支部の運動へと発展させることであります。討議を始めたが、返事を寄せるには至っていない支部の皆さんに、どうか8中層も踏まえて、ぜひ返事をお寄せいただくことを心から訴えるものです。また返事を踏まえて、党づくりの運動が前進するように、支部と機関の一体となった取り組みを進めることを心から訴えるものです。この運動を促進するために、発注層として別紙で提案しているような手紙に必要最小限の補強を行うこととしたいと思います。第4は世代的継承。青年学生労働者、真ん中世代の党勢倍化、民政同盟の倍化を、すべての支部、党機関、議員団が特別に位置づけ、党の総力を挙げて実現することであります。その中でも特に青年学生分野の活動の抜本的強化を図るために、発注層として、別紙でお配りしてありますが、特別決議を採択することを提案したいと思います。以上4つの力点を握って大運動を成功させたいというのが、まず冒頭述べておきたい点であります。さて、どうやって大運動を成功させるか。その答えは全国から寄せられた返事の中にあります。次の6つの点を返事から学んで、法則的活動の開拓を共に図りたいと思います。その内容は、第28回党大会第2決議が示す党建設の発展方向と深く重なり合うものともなっています。私たちが6つの点をまとめるにあたっては、支部が直面している悩み を受け止め、教訓に学び、中央として何をなすべきか、この三つの要素を重視をいたしました。第一は、いかにして結びつきを広げるか。返事には、統制拡大への強い思いはあるものの、対象者がいない、結びつきがない、などの悩みが多く書かれています。一方、返事には、要求運動や集いに、支部、議員団、党機関が協力して取り組む ならば、新しい結びつき、若い世代や真ん中世代との結びつきが広げられ、党勢拡大に結実した経験も多数報告されています。長野県中心地区松本市島内支部からの返事では、国政地域要求運動に伴う様々な署名運動に取り組んでいます。前回統一地方選挙中に取り組まれたストップ安倍会見3000万署名は個別訪問し、全戸数の 53% の必須に達しました。現在は学校給食無償化署名に取り組んでいます。と、この署名活動が述べられ、前大会以降、党員数が 150% に前進したことが報告されています。全戸数の過半数の署名というのは大変な努力だと思います。やはり要求運動と党勢拡大の車の両輪に取り組むことこそ結びつきを広げ、党づくりを前進させる大道であります。この点で返事には、この要求を取り上げた運動を作ること自体に苦労していると、との支部も少なからずあります。こうした悩みにも応えて中央として、要求運動、車の両輪、オンライン交流会を開催し、取り組みの促進を図ります。第二はどうやって、入党の働きかけの日常化を図るか。七中層の手紙では、党員拡大の日常化を呼びかけましたが、返事では、党員拡大の議論をすると、長い沈黙が続く。一度対象者を挙げて働きかけたが、断られて、そこで止まってしまった。などの声も少なくありません。他方で、党員拡大に日常的に取り組んでいる支部からの返事では、第一に、今すぐ入りそうかどうかで、党の側から壁を作らない。第二に、何度も働きかけることを想定しながら、一回一回の働きかけを評価し、相手との距離を縮めていく立場で、党員拡大を議論し実践していることが、書かれています。こうした立場で議論し実践してこそ、若い世代、真ん中世代への働きかけの条件が見えてくることが報告されています。やはり答えは、入党の働きかけに失敗はない。一回一回の働きかけに大切な意味があるという党大会第二決議の立場に徹することにあるのではないでしょうか。この点で、中央の姿勢として大切な意見だと感じたのは、手紙の中、返事の中で、党活動ページに掲載される記事が、成果ばかりで落ち込む。テストの点がいい子が褒められるのを、教室の隅で見ている気分になる。などの声が寄せられていることです。党員拡大の結果だけでなく、プロセスに光を当てる。党員拡大の議論が楽しく生き生きとされている工夫を紹介するなど、新聞赤旗統括層ページを入党の働きかけの日常化を促進するのにふさわしい紙面となるよう刷新を行います。 やはり刷新が必要だと思います。またこの取り組みを促進する資材として動画18問18答を作成しましたので、積極的に活用していただければと思います。第3は、いかにして全党員を結集し新入党員の成長を保障する支部活動を作るか。返事では、新入党員を迎えたものの支部活動に結集できず離れてしまったことや、楽しく元気の出る支部会議というが、支部会議が楽しくなく暗く沈んだ会議になってしまいますなどの悩みが語られています。若い世代や真ん中世代の党員を支部に迎えた際、入党の初心が生きる活動を作れていないとの苦労の声も寄せられました。一方、楽しく元気の出る支部活動を作っているところでは、支部会議の定期開催と一人一人の党員の思いを大切にする運営、系統的な学習の努力を重視していることが共通する特徴となっています。この1年間で4人の入党者を迎えている神奈川県県央地区伊勢原市沼目支部からの返事にはこうありました。支部会議を月2回定例化し、まずは楽しくて生き生きとした内容にするために、何でもいいから3分間全員から発言してもらいます。習っています。もう一つ支部会議で必ず行っていることとしては、学習です。現在は新入党員向け教育として、綱領を学んでいますが、私たちは支部全員で学んでいます。4月から規約に進みます。と書かれていました。温かい人間的連帯と学習を大切にした支部活動の姿が浮かんできます。中央として返事で寄せられた悩みに答え、一人一人の党員の初心、人間的連帯、学習を重視する支部作りの経験を丁寧に伝えていくようにします。支部会議を週1回定期開催してこそ、楽しく元気の出る支部会議にすることができるという生きた経験を広げていきたいと思います。また、若い世代、真ん中世代の学習と交流の場を、支部と協力して、党機関が積極的に作っていくことを後押しするイニシアチブを発揮していきます。第4は、配達中金の困難をどうやって打開していくか。返事では、新聞赤旗中心の党活動、特に配達中金の困難が深刻化していることが書かれており、胸が潰れる思いで読みました。これを打開するには、新聞赤旗の草の根のネットワークを維持発展させることが、どんなに尊い活動かをみんなの共通の認識にして、配達中金活動の担い手を増やしていくこと以外にはありません。この点で、手紙の討議を機に、機関紙活動の担い手が広がった支部の経験が報告されていることは嬉しいことであります。一つ紹介いたします。三重県中部地区松坂西部地区支部からの返事では、長年支部長が読者の多くを抱える事態が続いていたが、手紙をの議論をする中で、支部会議を月2回から4回に増やし、支部長が抱えている読者の件数や状況を把握し、地図を前にして話し合って配達を分担した。真ん中世代の党員を含めて新たに4人が配達集金活動に加わり、支部長の担当をほぼ半分に減らすことができたとの報告が、経験が報告されています。統一地方選挙でも、紙の赤旗読者、配達集金活動で、毎日、毎週、毎月結びつき、顔の見える関係を築いてきた読者が、大きな力になってくれました。 中央として困難な中でも奮闘する皆さんの思いを共有し、神の赤旗のかけがえのない役割をつかみ、配達集金活動の困難を打開する道を探求する配達集金読者との結びつき交流会を開催したいと思います。より広い方々、電子版なら読める、読みたいという方々に新聞赤旗を大いに広げるために、日刊紙の電子版をより積極的に位置づける制度改革に取り組むとともに、日曜版の電子版の実現に向けた準備を開始いたします。今行っている電子版の3週間無料お試しキャンペーンもぜひ活用していただき、労働者真ん中世代に新聞赤旗購読を広げる力にしていただくことも訴えるものです。中央としてはそういう新しい措置に思い切って踏み込んでいきたいと思います。第5は、職場支部の火を消したくないとの思いをどう生かすか。7中層の手紙には、これまで十分に活動できなかった支部も含めて、多くの職場支部で正面から受け止められ、全国1700の職場支部から返事が届いています。職場投資部の火を守り続けてきたことが、どんなに意義あることかが綴られ、職場の仲間を党に迎え、支部を継承したいという切々たる思いが伝わってくる返事であり、胸を熱くして読みました。そこではどこから手をつければいいかなどの悩みとともに、労働組合やサークル活動の結びつきを生かすなど、職場での党づくりのヒントが豊かに記されています。関西のある保育所支部からの返事では、保育所の党がなくなる危機を前にして、正規も非正規も管理職も退職者も一緒に活動できる職場革新婚の存在を知り、2年余りの準備会期間を経て、2022年5月に保育革新婚を結成しました。連続保育学習会に取り組む中で、結成当時は33人だった会員が現在179名になっていますと書かれていました。この返事は、党の火は消したらあかんを合言葉に、仲間と共につながりを大切に全力を尽くしたいとの決意で結ばれていました。職場支部からの返事では、この間中央が行ってきた学校職場、自治体職場での党づくりの経験を学び合う会、職場支部援助担当者会議が力となって支部の活動が活性化している経験も少なくありませんでした。そこで職場での党づくりをさらに前進させるために、中央として各分野の職場支部が一堂に会する職場支部学習交流講座を開催し、職場での交流学習を援助するとともに、全国の経験を交流する場として成功させたいと思います。第6は、若い世代、真ん中世代の地方議員の役割についてであります。返事では、統一地方選挙で若い世代、真ん中世代の候補者を立てて一緒に戦った支部から、支部が元気になった、世代的継承の展望が見えたという弾けるような喜びの声が多数寄せられています。東京都杉並区で初当選を果たした小池めぐみ議員を擁立して戦った支部は、返事の中で、展望は、私たちは小池さんと一緒にその周りにいる若者世代に結びつき、運動を進め、その中から読者の党員を拡大することだと思いますと綴っています。今回の統一地方選挙を経て、現在全国では若い世代、真ん中世代の党地方議員が725人奮闘しています。 この同志たちの力を生かすならば、世代的継承の大きな可能性を開くことができることは間違いありません。同時に、若い世代、真ん中世代の地方議員、特に初当選した議員にとって、他党派との論戦や議会運営の交渉に臨むことには、プレッシャーや悩みも尽きないものがあります。子育てを含めて家族との時間を大切にすることも重要です。こうした議員を支部と党機関がみんなで支え、励まし、援助し、ベテランの議員との協力連帯を強化していくことが強く求められます。そこで中央としても、都道府県としても、若い世代、真ん中世代の地方議員の学習交流会に取り組み、若い議員の初心をリスペクトし、全党でその活動を支えながら、世代的継承にも取り組んでいくことを呼びかけたいと思います。以上、6点。これは返事から私たちが学んだ内容です。返事に綴られた悩み、教訓、これを受け止め、中央としてこうしたいということも今言えることを思いました。この精神でこの大運動を成功させたい、このように思います。さて、支部への返事と手紙の取り組みで生まれている変化をどう大運動の成功に結実させるか。党機関の役割は大変大きなものがあります。統一地方選挙後の都道府県地区委員長の皆さんからの報告では、党機関の体制が確立できず、党機関の世代的継承も困難に直面していることが大変リアルに述べられています。この大運動をですね、党機関も自らの成長、強化を図る大運動にしていくことがどうしても必要です。そこで次の努力を訴えるものです。第一に今こそ、支部と党機関の双方向循環型の統括を作り上げることであります。手紙と返事の取り組みは、支部と党機関の関係も変える力を持っています。その大前提は、地方党機関も支部の返事をしっかり読み、支部への指導援助の方向について集団的に討議することにあります。まずここから踏み出したいという支部の意欲を大いに励まし、成果に結びつけていく援助。なかなか展望が見えないという悩みや困難を受け止め、一緒に解決していく援助の両面で返事を生かした双方向循環型の統括を作っていこうではありませんか。まだ返事を出せていない支部こそ援助を求めています。文字通り全ての支部が返事を出せるように親身な援助を尽くそうではありませんか。第二は大運動の中で機関体制の強化を系統的に進めることであります。大運動の成功にとっても次期党大会党会議での機関体制の確立を展望しても、新しい幹部の育成や、党機関の世代的継承が緊急切実な課題となっています。党機関の現状に照らせば、力を持っている人を探す、すなわち職場を退職した党員をはじめ、今ある条件を組み尽くして体制強化を図るとともに、機関活動の経験を積みながら一緒に力をつけていくという姿勢で若い機関役員を系統的に援助し、育成し、大運動に取り組みながら党機関のレベルアップを図っていくことが大切であります。そのためにも党機関自身が党大会第二決議が強調しているように学習と政治討議を第一義的課題に据え、優先的に時間を取って取り組むことを特に訴えたいと思います。また、若い世代、真ん中世代の党員に意思決定の場に入ってもらい、方針を一緒に考え、一緒に実践し、 主体的に自覚的に力を発揮してもらい、成長を援助することを重視しようではありませんか。ジェンダー平等、ハラスメント根絶を掲げる党として、この問題を党活動、党建設でも重要な柱の一つと位置づけ、党員一人一人の個人としての尊厳が尊重される党を目指して、全党が自己回復に取り組むことを強く訴えたいと思います。日本共産党という組織と一人一人の党員の中にも、ジェンダーは無意識のうちに浸透し、内面化していきます。この面での歪みや立ち遅れが、党員、特に女性党員の生き生きとした力の発揮を妨げている現状が、我が党の党内にも残されています。そうした人権意識の歪みや立ち遅れと向き合って、常に自己変革する努力を続けることを、党活動、党建設の重要な柱として重視していきたいと思います。この間特に女性党員、若い党員が生き生きと力を発揮している党組織に共通しているのは、個人の尊厳とジェンダー平等を綱領と科学的社会主義の立場から深く捉えるとともに、子育てなどのケアを担っている党員がその力を発揮できる党活動のあり方をみんなで話し合い、自らの活動を見つめ直し、力を合わせて改革改善を図っていることであります。高知県では統一地方選挙で真ん中世代の力が生き生きと発揮されましたが、子育てや働き方の条件も踏まえた多様な活動参加のあり方を大切にし、党内にも残されていたジェンダー不平等の現実に直面した候補者や党員の思いをしっかりと受け止めて改善を図ったことが、生き生きとした活躍の土台となったと報告されています。これらの努力を全党に広げようではありませんか。党規約で党員の権利と義務の冒頭に、市民道徳と社会的道義を守り、社会に対する責任を果たすことを掲げる党として、あらゆるハラスメントを根絶することが強く求められています。この間、残念ながら、これに逆行する言動が、党員を深く傷つけ、その成長を妨げ、党組織の民主的運営と団結を損なう事態が一部に生まれています。ハラスメントについての社会的、国際的到達点に学び、日常活動で生まれた弱点を率直に指摘し合い、克服していく努力を幹部会は先頭に立って行う決意であり、中央委員会総会の意思として確認したいと思います。年齢や性別、経験の違い、任務の違いを超えて、誰もが互いに対等な仲間として尊重し合う温かい人間集団を作ろうではありませんか。ハラスメントが起こった時には、事実と党規約に基づいて真摯に解決に向き合うことが求められます。党機関も支部も先延ばしにしたり曖昧にしたりせず、問題解決に真剣に取り組むことを心から呼びかけるものであります。いよいよ最後でありますが、党の世代的継承の事業の中でも最も重視すべき中心課題は、青年学生の中での党と民政同盟の建設であります。そこで、ここから党の世代的継承をやり抜き、ここから党の未来を作っていく、この決意に立って第8回中央委員会総会として党の総力を挙げて、5年間で数万の民政と1万人の青年学生党員を実現することを目標に、すべての都道府県委員会、地区委員会が青年学生分野の5カ年計画を策定し、青年学生支部と民政班の援助に総力を挙げることを呼びかける特別決議を採択することを提案いたします。 お手元に特別決議案を配布してありますが、その中心点は以下の通りであります。第1は、今若者の中で大きな党と民政を作る歴史的時期を迎えていることであります。この間、民政拡大の取り組みの中での青年学生の反応には、第一に民政同盟が日本共産党を相談相手にしていることが加盟する際の安心となっている、障害にならず安心となっている。第二に、アメリカ言いなり、財界の儲け最優先という日本の政治の二つの歪みに関心が示され、ここを変えれば日本の社会は良くなるということが希望として伝わる。第三に、貧困と格差、気候危機、ジェンダーなどとの関わりで資本主義を乗り越える未来社会論にも大きな関心が寄せられているなどの新しい特徴があります。この根底には、高学費、低賃金、不安定雇用、平和の危機など自民党政治が若者に希望ある未来を何ら示せない行き詰まりを深めているという問題があります。さらに21世紀を迎えて、資本主義という体制そのものがいよいよ深い矛盾を露呈しているという情勢の大きな歴史的変動があります。そういうもとで、民政同盟が食料支援や若者憲法集会など若い世代の切実な要求、願いに応えた運動に取り組むとともに、登校料と科学的社会主義の学習に情熱的に取り組んできたことが、この間の民政同盟の拡大の前進につながっていることは本当に心強いことであります。つまり、客観的条件と主体的条件の両面で今歴史的チャンスの時だということを言いたいのであります。今、青年学生分野で飛躍に転ずる歴史的時期であります。全国の皆さん、この歴史的チャンスを捉えて、青年学生の要求に応えた活動に取り組むとともに、登校料と科学的社会主義の魅力を語り、強く大きな党と民政同盟を若い世代の中で作ろうではありませんか。第二に、どうやって数万の民政、1万の青年学生党員を実現するか。特別決議案は、第一に、すべての都道府県地区委員会が数万の民政と1万の青年学生党員を実現する5カ年計画を策定し、総力を挙げた実践に踏み出すこと。第二に、青年学生支部と民政同盟への援助にあたっては、登校料と科学的社会主義の学習への援助を最優先の中心課題に据えること。第三に、地域支部、職場支部が青年学生のつながりを出し合い、可能なところから働きかけを始めること。第四に、青年学生分野への援助体制を強化すること。そして第五は、5カ年計画実現の最初の突破口として、次期党大会までの大運動の中で、党と民政の倍化の実現に総力を挙げることを訴えています。未来は青年のもの。これはいつの時代にあっても真理です。この特別決議を党機関はもとより全党で党議具体化し、青年学生から党の世代的継承をやり抜き、党の未来を作っていくために、あらゆる知恵と力を尽くすことを心から訴えるものであります。全国の同志の皆さん、この発注層から来年1月の党大会までの時期は、日本共産党にとって命運がかかった歴史的な時期となります。この時期に、いつ解散総選挙となっても躍進できる準備を着々と進めながら、近年ではやったことのない規模での党勢拡大の飛躍的なうねりを必ず作り出し、大運動の目標を総達成し、第29回党大会を大成功に導こうではありませんか。以上で、幹部会を代表しての報告を終わります。